ゆる言語学ラジオ3周年企画、最高の瞬間と最低の瞬間、イエーイ、おかげさまで、
はい、
2024年3月をもちまして、ゆる言語学ラジオこの YouTube チャンネル3周年を迎えます。
はい、ありがとうございます。
皆さん本当にいつも
ありがとうございます。
おかげさまでやれております。
最近ね、僕らの時間でも300回目が投稿されましたね。
そうだね、
はい、
だからもうそんなにやってたんだっていう。
そうですね、仮に1回が30分だと仮定しても150時間あるってことですもんね。
すごいね、膨大なる、もっとあるよ多分、ね、30分よりあると思うから、
ね、
平均尺、
はい、
200時間はあるんじゃないですかね。
そうですね、
そんな200時間の中からですね、
はい、
もういつも聞いてくださってるリスナーの皆さんにアンケートを取りました、うん、
はい、
この200時間の中から一瞬を切り出してくださいと、
うん、
あなたにとってこれゆる言語学ラジオの最高の瞬間だったなっていう一瞬をアンケートフォームに送ってください、
は
い、
うん、
またこれ最低だったなという一瞬もアンケートフォームに送ってくださいという形でですね、お一人様一つずつのみ厳選してもらって、
はい、
最高の瞬間と最低の瞬間を集めてまいりましたので、過去回をそれで振り返る企画をやりたいなと思います。
もうね、300回もあると正直見てないよという回も、見てないシリーズですよってのもあるでしょうから、
あると思いますね、
それからもう忘れちゃってるものとかもね、あるでしょうから、そういった過去の名作とか発掘できたらね、僕らとしても嬉しいですね。
嬉しいですね、
はい、
あとさ、全然気づいてなかったさ、ここめっちゃいいんですよねとかあると嬉しくない？
あ、確かにね、
それ
全然自信なかったけど視聴者的には面白いんだこれみたいな、ね、
俺全然手応えなかったけどそれいいんだなとかがあると嬉しいなと思ったので、
うん、
ちょっと今回寄せられたのを見るの楽しみでね、
はい、
僕らまだ見てないんで一個ずつ発表していきたいと思います、
はい、
でこれ交互浴形式で、
はい、
最高の瞬間と最低の瞬間を一つずつ行き来しながら、
なるほど、
見ていこうかなと思います。
まあ、最低の瞬間きっと堀本さんが発言してるところばかりでしょうから
そんなことないと思うけどな、
まあ、僕が最高の瞬間を読んでいくのがいいんじゃないかな、うん、きっと
あ、そういう分け方にしましょうか。
まあどちら何でもいいですけれども、
じゃあ水野さんが最高の瞬間を言っていき、僕が最低の瞬間を言っていく、
うん、
この役割分担、なんか俺損してない？
ん？
あれ、なんか俺損してない？
ゆる言語学ラジオですからスピーカーの僕が最高の瞬間いっぱい作り出してるでしょうからね、
まあ、そうしよう、花を持たせてあげましょう水野さんに、
はい、
じゃあ最高の瞬間早速一つ目お願いしていいでしょうか。
はい、ハッシュ181、
うん、
言語学者がおしゃれ論文名を全力で紹介、
うん、
発行のベネファクティブ、
この回か、
はい、
この回の具体的な瞬間はどのあたりなんですかね。
はい、平たく言えばですね、
うん、
堀本森本水野地図のという謎の音別がね
ありましたね、あれケタケタ笑ってたもんね。
そうですね、
じゃあその瞬間、
はい、
堀本森本の瞬間を見ていきましょう、
うん、
っていうと、あの調査をしているときにですね、あのこういう言い方ってモンゴル語でなんて言うのみたいなことをこうコンサルタントの方に聞くわけですね、
うん、そつないですね。
で、
うまいんだよな黒島先生しゃべんの、
久保先生という先生なんですけども、
はいはい、
久保さんと他の人たちがここに来たよってなんて言うの、
うん、
久保さんと他の人たちがここに来たでなんて言うのって言ったんですね、モンゴル語でなんて言うの、うん、でそしたらあの2つ言い方があって、
はいはい、
で1つは久保さんと他の人たちって、
うん、
まあなんか
そのまんまですね、
言い方なんですけども、うん、もう一個のパターンはクボムボが来たよっていう、クボムボ、
クボムボ、
変わっちゃった名前
ちょっと理解に時間かかってますね、クボムボ、
さっきの文脈からクボクボとかクボグボが来るのかなと思ったら、うん、クボムボが来るんですか。
クボムボが来るんですちょっとクボムボ面白く言うとしてない黒
島先生ね、やりに行ってますねこれ
M 強調してない、
ちょっとやりに行ってるな、クボムボが
1個目の後に繰り返すんだけど2個目の頭文字は M に変えるってことですよね。
はいはい、そういうことです、はい、
堀本森本
そういうことだね、そうすると
森本さんじゃん、
森本さんじゃん、そうすると堀本さんと他の人たちみたいな、うん、あの感じ。
あ、でも最初そんなに受けてないな、
水野だと思いますけどね
確かに
変わってないけど、
はいはい、
あ、でもその方法もあってですね、
あるんだ、
はい、M で始まる場合ですね、水野さんみたいに M で始まる場合は
どうなる、どうなる
Z になります。
ここやっぱ面白いな
水の地図、
これだから打ち合わせなしでちゃんとコントになってるの素晴らしいね。
うん、
水の水のだと困るじゃん。
てかさ、黒島先生の読み通りに俺ら動いてるよね。
そうだね、
堀本をこの人は誘導して、
そうだ、ね、
これ水のできないなって言って溜めて Z っていう。
そうだ、
怖っこの先生。
そうだ、俺たちもう完全に釈迦の手のひらの上で踊らされる、ね、孫悟空ですよね。
堀本森本森本森本森本森本森本森本森本森本森本森本森本森本
森本森本森
本森本森本森本森本森本森本森本です。
あ、おもちゃ見つけてますね完全に。
これは確かにすごい面白かったですね。
無限に並べできるんじゃない堀本さんと森本さんとゾリモトさん、
ずっと遊び始めてる
ゾリモトさんはいない、ゾリモト日本人いない
何ゾリモトさんってこれやっぱ面白いな。
名シーンでしたね。
これいいですね。
ちょっとやっぱりその黒島先生がね、やっぱ一発目と思えない慣れでしたね、
うん、そうだね。てかやっぱお笑い好きなんだろうなって感じがするよね。
あ、そうですね。
構成ができてるもんね。堀本さんの場合は堀本森本になりますよって泳がせての、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
じゃあ水野水野だと困りますね。あ、水野さんの場合は Z になります。完璧ですよねこれ、
うん、結構だからそのコント師タイプの芸人さん。
そうだね、そうだね。結構練られた、うんうん、いい伏線回収のコントをやるタイプ。
放送作家気質の芸人さんみたいな、ね、そうですね。そういう感じのタイプ。
言語学者ですどういうタイプの芸人さんかなじゃないのよ。言語学者だから芸人さんじゃないですよ黒島先生。
そうなんですか。
そうなんですよ。意外とねみんな知らないと思うんですけど、
はいはい、
言語学者です。
覚えてほしいですね皆さんにもここでねやっぱりすごくあのおかしかったというようなコメントを投稿してくれていますね。
なるほどなるほど。他にも複数名この瞬間に投稿してくれた方がいるって感じですね。
そうですね。それからもう一人ですね、ここに投票した人がですね、
うん、
名前監修ナンバー3
あれ先生じゃない、黒島先生じゃない、監修ナンバー3
組織票入れてますね本当に黒島先生ですかねこれね。ちょっと分かんない、ね、
語ってる可能性もありますからね。
確定してないですけ けど、ね、具体的な瞬間どこが良かったのかっていうと、その堀本森本、うん、水の地図の部分じゃないと。
あ、なるほど。黒島先生もこの回が良かったなって言ってるんだけど、はい、黒島先生が投票してるのはそれじゃない瞬間ということですね。
そうですね。黒島先生と思われる人間が、うん、投稿してるの、はいはい、書いてるのは40分51秒あたりで、水野さんの虚実の皮膜が薄いというツッコミが常人の語彙力をはるかに上回っていて最高です
そんなこと言った？
何を食べたらあんな返しがとっさにできるのか疑問です。
おお、何にも覚えてないな。そんなこと言ってたっけ？
ですね、
虚実の皮膜が薄い、変な言葉遣い。そんなこと言った水野さん。
また他のところで言うとハッシュ45、
うん、だいぶ初期
15分34秒あたり、
うん、
水野さんの気づいたらアイロに追い詰められていたという返しも好きですどんなものを食べたらあんな返しがさっと出てくるんでしょうかとのコメントをいただきました。
やっぱこの黒島先生とおぼしき人、水野さんが何食ってるかがめちゃくちゃ気になってますねなんでそんなワード出てくるんやろ、何食ってんやろってなってますね。
ねえ、やっぱ虚実の皮膜が薄いって普通言いますからねやっぱね。
普段言ってんの？
お母さんとかがさ
言う？
いや、あの今日、うん、スーパーに行ったら、うん、いやなんとカツオが10円で売ってたのよとか言われたらちょっと虚実の皮膜が薄くない
言わない言わない、嘘つけでいいだろう、ね、嘘つけそんなわけあるかいでいいだろう
って言ってますよね皆さんも。
虚実の皮膜が薄い、
あの味噌とかいっぱい食べれば赤味噌でね味噌汁とかも、
ね、そうね、名古屋ですからね地元がね、はい。ちょっとじゃあ虚実の皮膜発言も見てみましょうか。
全然覚えてないですね。
俺も全然覚えてない。
そん
なこと言ってた
ら、ね、うん、
ちょっと一応手前からいきますね、はい、20秒ぐらい手前から
これ
それ答え、じゃらんじゃらんの話してる。
みちみちじゃないんですよ。
あ、え、違うんだ。
じゃらんじゃらん、あ、道が重なってね、はい、何になるかって話だね。
へえ、じゃらんじゃらんって言うと、
いや、さっきのさキャリーパムパムがボケだったせいですよ今のじゃらんじゃらんも絶対ボケなんだと思った
そうですね、
じゃらんじゃらんっていう言葉あんの。でもすごい困惑させられてますよこっち
が。ちょっと今日虚実の皮膜が薄いっ
すね言ってる言ってる
だいぶ不自然だぞ。
え、何これ、え、なんでこれ言ったの今、違うじゃん。え、あ、そういう感じ。なんか俺てっきりボケで言ったんだと思ったのよ。なんかこれ言ったらウケるぞって感じで放り込んだんだと思ったら違うね。
情報整理してました、
ね、めっちゃ。そう、これで情報整理しようっていう気持ちで今言ってましたね。
交通整理しましたね。
でその結果散らかってましたね
でもちゃんとあの真ん中のツッコミの芸人さんが、あ、そう、ね、水野さんかき回さないでっ
てちゃんと言ってますね。黒島先生が、
はい、
へ、
黒島さんっていう芸人さんがしっかりとプロですね、やっぱり。
言語学者ですけどね、言語学者ですけど、はい、まあでもそうですね、ここのクソ素人パーソナリティのフォローで言語学者がかなりいい
真ん中で回してます
ね、
しっかりと。
すごい。え、水野さんなんでこんなこと自然に言ったの？
はい、
巨人の皮膜が薄いって、
巨人の皮膜が薄いなって思ったから
思わないよそんなこと。
皮膜薄めだなって思ったんでそれで言いました。
あ、そっか、はい、そうですね、水野さん実家で言ってるんだもんね、うん、
実家で言い
ました。おかんの話に対してね、
はいはいはい、
巨人の皮膜薄いねって言って
テレビ見ながらね、巨人の皮膜が薄いやないかって言ってますね、よく
何食ったらそうなるんですかね気になりますね。確かに
あの飯が原因じゃないでしょうねということでトップはなんと、うん、僕ではなくて、黒島先生が
の回ですね、
はい、
黒島先生が出てきた
回が優勝ということになりました、ね。黒島先生おめでとうございます
手応えね黒島先生、
そうです、ね、
あ、でも分かった分かった、あのでもあれだわ、あの監修の先生来ていただく時もさ、うんうん、やっぱりさ、そのゆる言語学ラジオらしさ、
うん、
楽しさっていうのを大事にしてるじゃないですか我々、
はいはい、
だから監修の先生来ていただく時もかなりその台本を 水野さんの手で書くことも結構あるよね。
そうですよね。
監修してもらって
真面目にね講義をするみたいな形になったら、
うん、放送大学になったらちょっと困るからね。
それは違うなということになりますよね、う
ん、だから、
は
い、結構その台本構成水野さんがやったりとか、うんうん、まあ先生の監修を受けながら水野さんが書いたりってケース非常に多くありますから、はいはい、黒島先生のこの回も割とあれじゃないですか、水野さんが頑張ったんじゃないですか。
そうですね、確かパーセンテージで言って多分 0% 関与した覚えがあります
確かじゃないよ、じゃあ何にもしてないの ね
このまま出来上がっても出荷されてました
で、黒島先生面白いな、
5年ぐらいやってるみたいな感じで回してました、あの人が
上手でしたよね
黒島先生ね。
あれで学者なんか本当にっていう、いや
芸人でしょ。
そう、芸人っぽいよな、うん、めちゃくちゃ面白かったもんね黒島先生。
そうですよね、黒島先生冗談半分で芸人じゃないんですかって言ったら、うん、あのディスコードの自分のプロフィールに芸人って書いてました。
あ、書いてましたか。
ちなみについ最近、うん、ディスコードのプロフィール変わってまして、芸人高崎山の猿って書いてました
これはあれですね、ちょっと前に公開された大分旅行の思い出でね、うん、黒島先生が山で猿を見てるうちに猿に憧れて山に帰ってしまったっていう嘘すぎる情報を喋ったひどい回でしたね。
本人が寄せましたそんな准教授おるか
准教授にね最近なられたんですもんね。
そうそうそうそう、ということでね、めでたいんですけど、
准教授なのにプロフィール猿高崎山の猿
芸人そんな学者おるかな。
めちゃくちゃな、
不思議ですよね。
あの大分旅行のさ、はい、回あまりにひどいからさ、うん、一応許可取ろうと思ってさ、
はいはい、
事前に黒島先生にさ、
怒られるかもしれないですからね、
あの大変申し上げにくいんですけど、ちょっとこういうありもしない話をケタケタ笑いながら喋る回を取ってしまいまして、うん、問題あるところなどあればカットしますのでおっしゃってもらえればっていうことを言って、明らかにカット不可能なんですけど、
はいはい、
全編ふざけてるからカットのしようがないんですけど、はい、一応ちゃんと対応しますよっていう誠実さをアピールしながら送ってみたんですよ。それしたら黒島先生から返ってきた返答が、
はい、
すごく笑いましたと、うん、面白かったので全然いいですよ、
うん、
動画でカットするところは特にないですが、まあ、強いて言うと堀本さんの脳の一部でもカットされてはいかがでしょうかって返ってきて、いやブラックジョークも言えるさすがって思いましたね。
あの大人はかっこいいよ、
かっこいいね、 あれいい返しだわ。
あの人って65とかでもあんな感じでいくかな、
いくんじゃない、
いくのか、
いくでしょう。これも先生30代後半ぐらいですね。
そうですよね、
うん、もうあのままいくでしょ、一生
いってほしいですね、
かっこいいね、
はい、ということで黒島先生のご活躍ぜひ皆さんも期待して、ね、
ぜひ見てください、はい、でこの回本当に面白い回だから、皆さんぜひ見てほしいですね。
見てない人いたらね、見て
ほしい
ですね。
これはねおすすめ回だよね。
ただあんまり見るとですね、うん、僕じゃなくて黒島先生でいいんじゃないかっていう風に疑念を持つ人がいるんで
バレちゃう、これ
バレちゃう、これ、ね、バレちゃう、これバレます
続きまして、
はい、
皆さんから寄せられた最低の瞬間、
うん、
第130回、
うん、
官能小説辞典を読んだら官能小説みたいな声が出た、より具体的な瞬間はですね、
はい、
勃金って書いてありますみんなすごいな、みんな勃金って書いてる、同じ一フレーズで全部瞬間が伝わると思われてますね
この一回ゴミみたいな感じになりましたねこれで、はい、
これひどいっすからねこの回ね、納得のランクインですね
堂々の
ランクイン。正直俺この企画やった瞬間にこれ来るだろうなって思ったもん。
そうですね、
あーこれだ、観音小説オノマトペクイズね。
さすがに観音小説のさオノマトペだけで状況を想像するってめっちゃ難しいと思う。
はいはい、そうだね、クイズを出すっていう触れ込みでしたね。
当てられないと思うんですけど、
はい、行きましょう。
ちょっと出しますね、これどういう状況、はい、何がどうなったかちょっと当ててほしいんですけど、勃金、はい、
しょうもね
だら
めちゃくちゃ受けてるじゃん水野さん、超受けてるじゃん、
全然面白くない
めったにないぐらい受けてるじゃん、
全然
面白くない、ほら呼吸困難になってるもん
難しい、
あでもちょっと待ってくださいね、これ、サウンドシンボリズムって言うんですけど、あの日本語の音声
って
言うんです
けど、それっぽいこと言ってる、
おそらくですけど男性器が隆起してるんじゃないですか
すげえ合ってるすげえ
見てください皆さん、聞きました今の、
さすがですね、音声長やってるだけありますね。
そうなんですよ、
ひどいなこれ、
ね、いいですね、言語学の特別な訓練が厳しいかもしれない、
やっぱり言語学の特別な訓練受けたら難しいって言ってますからね、
だと思いますこれは、
はい、バカでいいな勃金
お前気に入ってるやん、もう
やっぱねパラパラめくっててこれ見つけた瞬間に勝ちだと思って、うん、これをいかにしたらよく料理できるかな、一番面白いかなって考えた結果やっぱクイズで出題するのが面白いなっていう結論になった記憶があります、
ね、はい、
でこれ勝ちだなって思ったもんね、これ見た時、
そう、そしてこれね評判も良かった間違えました、ごめんなさい、
評判まあ良かった、良かったですよ、
そうですね、
再生数が非常に、ね、
はい、高評価数も多分そこそこ良かったし、
4598件ありますね今、
そうですね、ただし、2回目は全く 全く取られませんでした。なぜでしょうか。
お、うんちくエウレイカ、はい、ウミガメのスープかな、これは。
そうですね。
なぜでしょうね。
まあ、皆さん考えまとまりましたかね。じゃあ、うん、堀本さん正解発表お願いします。
広告収益が剥がされていたからです。
そうですね、
これな、はい、ダメでしたね。
二度とやりません。
やらないですね、うん、広告収益剥がされちゃったから ね、
そうですね、
まあ、だからさ、これ逆にここから収益を得るって方法もあると思うんですよ、
うんうん、
ポルノハブにこれを代わりにあげればポルノハバーとしてデビューできるからそれでいいんじゃないかな。
そうですね、とかのファンティアとかに、
そうそう、ファンティアとかにあげる急に
この回だけ有料って
そうそうそうそういう、そういう作戦もありますよね。
なるほどね。
あれですよね、これの反省を生かして AV ウミガメのスープっていうね、うんうん、変わったアダルトビデオを当てる遊びっていうのは一応撮影しましたけど YouTube に上げずに CD で売ってますからね。そちらなんかうまくいった事例ですね。
そ
ういう感じがいい。こういう回はそういう感じがいい。
AV ウミガメのスープはね、本当にやばい遊びですからね。あれはもう本当に
あれ面白いよね。
あれ面白い、あれ面白い。俺もう記憶弱いけど、
うん、
あれの問題は暗記してますもん
ね。え、覚えてる。あれ俺腹ちぎれるぐらい笑ったからな。まあ、とある下ネタ事象に対して水野さんが、それは自己検査に入りますかって質問してて入んねえよと思って、腹よじれるぐらい笑った記憶があります。
どうしてもね、絞り込みをねかけたかったからね。
あれ面白かったんだよな。
そうですね、
やっぱり最低の瞬間っていうとこれが出てきちゃうみたいですね。
最近こういった感じでインプットと映画宿2人で行ってって喋るみたいなとこ最近ないよ ね。
確かに旅館行ってない。
最後にやったのってあれ、あの慶雲館山梨に行ったやつが最後か。
そうかもね。まあ、あの別府行って室越さんと黒島先生と行った時はあったけど、は
いはい、でもあれ撮ってないでしょ。何も
撮ってないね。
収録してないから、こういう肩の力抜けたやつ最近ないんですかね。
ないっすね。またやりましょうか、どっか温泉
ね。また行きたいっすよね、そろそろ ね。
こんなんだってさ、多分やり始めるとき、まあ、ボツでもいいかって撮り始めてるもんね。
そう。
気楽に撮り始めたら、なんかいい回になったなって言って。
でも、
うん、
でも、
うん、
俺多分あれ構成してるよ、ちゃんと。最後。
そうだ、最後ちゃんとなんか、
すごいそれっぽいこと
言ってたわ。言ってたわ。
森野さんに詐欺師の勧誘された覚えあるんで。
そうだよね、めっちゃ詐欺うまいなっていう。
通読したからね、あれね。
ただ下ネタで騒いだだけじゃなくて、こういう歴史があって発展してきたんですよ、観音小説の表現は。っていうような話だよね。
文化の有効な底力を堪能できるとか言ってましたよ、確か。
嘘すぎるだろ。騒ぎたかっただけだろ、これ。
違います。あれ、あれは堀本さんの逆張り芸開発したのってさ、旅館
だね。それも旅館だね。これ同じ時じゃない？違うか。別の時の旅館か。うん、
ですね。それが多分2回目の2人でどれかしく行ったやつですかね。
うん、そうかも。やっぱなんか生まれるよね。
そうなんですよね。意外とね、いい素材が取れますよね。
やっぱ、
温泉旅館行くと、
うん。インプットどれかしくまた行きましょうか。
はい。ただね、インプットどれかしくね、
うん、
悪い思い出あるんですよ、一つ。
なんかありましたっけ、
はい、昔はね、
うん、
僕ら行くじゃん旅館に、
うん、
そしたらこう本読んで、うん、で夜気が向いたらこうカメラ回して喋ると。
そうね。
なんですけど、
楽しいじゃん。
もう一番最後に行った時ってどういう感じだったかというとですね、
うん、
これあの地理の雑学ゆっくり解説さんと、
うん、
僕と、
あーその時か、はいはい、
言葉のりょうさんね、
4人で
沖縄に行った時なんて、
はいはい、
みんな日中 PC 触ってずーっと作業してますから。
誰も本読まない。
誰も本読まない。俺だけ読んでたの。金返せ。
いや、しかも俺まだマシな方よ。俺車の運転してたから、
うんうん、
俺が運転手してる後ろでコトラボのりょうさんずっと動画編集してたから。
何し
ダメだな。
何しに来たんやっていうね。ことがあった
ね。あれひどかったですね。
また行ってももう日中ずっと作業してんじゃないかな、
ね。いやー、可能性あるなー、ね、その可能性あるわ。
ありますよね。
てか直近さ、あの北海道行ったじゃん、サポーターの皆さんと40人ぐらいで、
う
ん、
はい、
温泉旅館貸し切って奴隷合宿したけど、
はい、
あれん時も結局仕事してたよね。
僕は1日目だけ仕事しましたね。1日目で全力で、
そうか、皆さん1日目は頑張ったのか。
全力でトラブルシューティングして、
そっかそっか、
他は僕は本読んでましたね。
あ、偉いね、
はい、
結構僕とバリューブックス飯田さんは仕事してましたね。
そう、雰囲気を乱すやつら。本当にね、
やっぱもう戻れないのかもしれない、あの無邪気な頃には。
そうですよ、本当。あ、ごめんなさい、でも僕北海道の時よくよく考えたらずっと麻雀してましたね。
そうだ、麻雀牌持ってきた人いてさ。
そうだよ、
そうだ、インプットしねえでずっと麻雀打ってたよね。
迷惑しちゃう、本当に。
そうだよね。
あ、でもあのずっと毎晩毎晩あの、うん、手牌積もった牌をインプットしました、自分の手牌に。
インプットって言わないんですよ。牌積もってきてるだけなんですよ。
あ、そうですか。
あとごめんなさい、今最低な瞬間ボッキンだけ紹介したんですけど、はい、ビビビビーンもかなり来てます。こちらもあの同じぐらい来てますね。
かなり来てます。
かなり来てます。ビビビビーンが何だったかについてはぜひ皆さんこちらの回を確認していただければと思います。うんうん、今回見てたらね、長くなっちゃいますからね。
はい。
ギュインギュインとごちゃごちゃになりがちなんで気をつけてくださいね。
あ、難しいよね、それね。
品質ポイントだから。
そうなんだよ。
どっちがどっちか分からなくなりがちなんで。
あのね、 どっちが小村寿太郎でどっちが陸奥宗光みたいな感じ
の
ね、
そういうのあるよね、
そういう感じで
不平等条約関連の人2人いたなみたいなね、
そうそうそう、関税実権のね、そうそうそうそう、確率と違い保険の撤廃どっちだっけっつって
みたいなやつとありますからね、はい、女性が上体を反らす時の音とバイブレーターの音どっちかが区別非常につきづらいですから、ちゃんと正確に分けられるしてください。
はい、で続きまして、
はい、
ちょっとね先ほどは黒島先生にね、
うん、取られちゃったね、
ちょっと最高の瞬間取られてしまいましたけれども、う
ん、まあ次こそ水野さんじゃないですか。
はい、他にもね人気のやつ複数件ね、
はいはい、
はい、投票いただいたものが
最高の瞬間、
はい、ハッシュ191、
うん、
認知心理学者が語る言語を習得する鍵はアブダクション
今井睦美先生やないかい今井睦美先生がいらっしゃった回やないかい。今言語の本質の著者でね、大変世界的にも有名な優秀な言語学者ですよね、
う
ん、今井睦美先生がいらっしゃった回ですね、
はい、そうですね、
うん、
はい、
水野さんの回じゃなかったですね。
そうですね僕の発言とかかな、でも具体的な瞬間っていうのは、
あでもそうだね、可能性あるもんね、水野さんがめっちゃガンチカあること言った可能性あるもんね。
そうですね、具体的な瞬間というよりは多分結構ねピンポイントでここみたいな感じじゃなく、うん、ないっぽくてですね、
はいはいはい、
一亀さんからの投稿では、
うん、はい、
赤ちゃんと言語習得は、うん、キャッチーさと骨太さの両立者大好きなシリーズです、
うん、
ほら来てますよね、
キャッチーさと骨太さがね、
ほとんど僕がね喋ってましたから
そうですね、赤ちゃんの言語習得シリーズは ねものすごい長かったもんね、
ですよね、
うん、
中でも子供の言い間違いからアブダクションについて語られるこの回はまさに世界観が変わるほどの鮮やかな感銘を受けました。
今井睦美先生やないか、今井睦美先生が言ってたことやないか、
今井睦美先生のおかげで鮮やかな感銘を受けただけっていうことになってますね。
あ、確かにこのシリーズもう何回もやってたよね、10回とかやってたよね、
世界観が変わるほどの鮮やかな感銘を受けたのがアブダクションの回だったっていうことですよね。
だからそれまでが前振りが水野さんが構成してきた台本10回分あって
はい、はい、
最後に今井睦美先生の回でガラッと鮮やかに世界が変わって、
今井先生全部取らないでくださいよもう
ちょっとねこれでも悔しいですね、いい赤ちゃんの言語習得シリーズも面白かったんですけどね、でも
ただね1個ね皆さん覚えておいてほしいですね、はいはい、赤ちゃんの言語習得シリーズ、今井先生の方も一番参考にしてました
あ、じゃあちゃんと返しただけ、カエサルのものはカエサルにみたいな、
そういうことですね、
今井先生のものは今井先生にって感じですね、は
い、頭から最後まで今井先生の、う
ん、取らないでって言ってたの何だったんや今井先生に返しただけやないか、
そうですね、返すも何もずっと今井先生のものです、はい、
じゃあアブダクション初出の瞬間見てみましょうか、
はい、
一色二色っていう助数詞使ってる例文と、ライオンは肉食動物ですって言ってる、
あ、そうそうそう、
全然関係ないものを結びつけて学習してる、昨日じゃないのかこれは、
昨日じゃないんですかこれは
ちょっと待ってごめん、せっかくアブダクション出てくる直前にあれなんだけどさ、昨日じゃないのかこれはって僕が言ったのに対してさ、水野さんがさ、昨日じゃないんですかこれは仕事をせえよお前はなんで繰り返したんだよ
だからだって堀本さんが直接今井先生と話すのは変ですから、やっぱり仲介でね、
なるほど、仲介業者をやってくれたんですね、
だからもう一回再現しますと、どんな感じでしたっけ、
昨日じゃないのかなこれは、
昨日じゃないんですかねこれやらないとやっぱり仕事しないとやっぱり
あ、これ見返したら気づいたわ、今全然覚えてなかったけど、
はい、
水野さんのちょっとポカが見えましたね、
ポカ今井先生直接だって堀本さんが喋ってもしょうがないですから、やっぱ僕と喋らないとやっぱり
そんなことないけどな、別に
そうですか、はい、
ちょっと失礼失礼、変なところで思っちゃった
、はい、昨日じゃないんですかこれは、
これはそうですね、アブダクション推論
と、ア
ブダクション推論ってのがあるんですね、
はい、
演疫と機能とアブダクションですか、その機能の中にアブダクションがある、
いや、あのね、
いい質問してるじゃん、
仕事してるね、偉いね、
じゃあ独立した3つですね、これ
独立した、はい、
宇宙人がさ、
うん、
牛さらってく
やつ、あの
アブダクション
くだらん番組だ、
キャトルミューティレーションとかするじゃん宇宙人、はいはい、なぜか牛とかを、
あの家畜の血とか大量に抜け
て、もう大丈夫ですもう大丈夫ですキャトルミューティレーションの話をしちゃったから、アブダクションの話してる時に、
うん、くだらん番組だ本当によ、
そうですね、あのこればっかりやってるせいですね、非常にたくさんコメント欄にあの専門家の話の腰を折らないでくださいたくさんのコメントが毎回ついてますね、
そうですね、ゆる言語学ラジオあるあるなんですけれども、うん、再生回数が増えるとそれに比例して左の人が話を遮りすぎていますって、うん、もっと専門家の話を聞かせてください、
すごい苦情きますね毎回 ね、はい、すいませんいつも話遮っちゃって、
そうです、やっぱ僕みたいに昨日じゃないんですかってやらないとやっぱり
仕事してないね、それいないのと一緒なのよそれだってじわじわ来るなくてああ、この曲やってよかった、発見してなかった俺この水野さん、ここ見どころだわ実は この回俺もへえアブダクションっていう概念面白いなーってやって、あそうか突拍子もない仮説立てるのって言語習得に大事なんだなって本題にばっかり注目しちゃってたんですけど、うん、大事ですね、ちゃんと注目すべきは昨日じゃないんですかこれは。ここでしたね。
やっぱ日本語やしないとね。
日本語喋ってたんで俺も。いや皆さんもでもこれ取りこぼしてますよ一切これあのこの瞬間のことで喋ってきてなかったですから。
確かにね、
いい発見ですね。
タイムスタンプとか押されてないですね。
押されてないですね。ここの部分もね、ちゃんと皆さんこの後押しといてください。何分何秒昨日じゃないんですかこれは。まあ一応説明しとくとあれだよね、アブダクションってやっぱ突拍子もないような仮説を、
そうですね、性格的には、ああ性格的にはじゃない性格的に明るくてめっちゃいい子なんだけど、
自分の性格の話始めたん、
正確にはアブダクションって多分ここの中でもそんなにこうはっきりとした、
うん、あそうだ定義喋ってなかった
かもね、明示的な定義を与えられてなかったと思うんですけど、うん、あのパース、このアブダクション推論を提唱したパースの
認知科学者
かな、そうですね、とか哲学かな、うん、の著作にあったので言うと、確か注目すべき事象 A がある、
うんうん、
そして A はB という要因を想定すると自然な振る舞いと考えられる、はいはいはい、よって A なのは B だからだ、うん、っていう形式で表されるものをアブダクション推論だと言っているので、
すごく平易に噛み砕くとありそうだなーっていう仮説を持ってくる力、
そうですね、
感じですかね、
持ってくる力というかそういう推論形式のことをアブダクション推論と、はいはい、形式ね、いうことですね。これがその機能とも演繹ともちょっと見た目が違うので、うん、やっぱりまあ機能と演繹以外に別立てでアブダクションっていうのを立てましょうと。なるほどなるほど。でこれっていうのが、まあ、科学において非常に重要だったんだって指摘したのがパースだったということです、
素晴らしい、ちゃんと仕事してる、はい、機能じゃないんですかこれは、とはもう別人のような成長具合ですね、さすがですね。
腹立つわこいつ絶対許さない。ゆるコンピューター科学ラジオの時に江崎先生の言ってる内容10分の1に希釈しただけの人間だっただろう。よくこれに言えるな。
その通りでございます。違うよ、十分の1に帰宅したどころじゃないですよ、はい、江崎先生の書いた論文読んだんですけど分かりませんでしたって言ってましたよ。僕はもうそんな十分の1に帰宅なんてしないですよ。
あともっと言うと、あなた江崎先生に対して、うん、江崎先生みたいな人が分かりやすいものを書くと営業妨害だからやめろって言ってましたよ。
言ってたね。やめてください、俺の仕事なくなるじゃないですかって切れてましたね、う
ん、俺今井先生そこまでのことはしないですよ。
そうですね、僕の方が失礼だったかもしれないですね、はい。
じゃあ堀本さん、
うん、
続いて最低の瞬間、うん、人気だったものは何になりますか。
はい、第272回、
はいはい、
クイズ王が作ったうんちくエウレイカウミガメのスープ、
はいはい、
これ
は
カプリティオコラボの第2回ですね、
はい、うんうん、最低の瞬間なんかありましたっけ。
ねえ、この回面白かったもんね。
あんま覚えてない
クイズ王のいい作文がね、はいはい、いっぱい出てきてめっちゃ面白かったんですけど、うん、最低の瞬間は、はい、投票してくれてる方みんな一緒です。
みんな一緒、はいはい、
AT さんが出題した問題を水野さんが潰した瞬間。あったね、潰したもんね。
あったわ。
でしかもね、他のその後もみんな一致してて投稿してくれた人、
はいはい、
挽回しようとして慌てて出したうんちくが下ネタなのも最低です。これ最低ですね。
ありましたね、
救いようがないわ。
ありましたね。
AT さんが問題出題してくれるところこの辺りからですね。
はい、ということで4問目はですね、日本史の問題ですけども、
うん、
2人日本史はどうですか。
水野さんは強いよね。
僕はね、うん、だって論述試験までやりました、
ね、やったら二次試験で
センターやって、その後二次試験で論述だってやってますから、あの苦手でした。
苦手なんか、はい、苦手なんか
教科書全部暗記するって論述をクリアした。
あー、これもこの回か。
水野さんと仲良くなって最初に引いたエピソードです、
ね、そうだね。
大学受験の時に論述をクリアするために山川の日本史に書いてあることをそのまんま書けば絶対に減点されないから一言一句丸覚えしてて、知識
とし
ては何も覚えてないって言ってて、 こいつマジか。
怪物じゃん。
そうなんです、
怪物って言われてますよ。 AT さん、
AT 怪
物じゃん。
一人書くのでね、
一言一句ね、
嫌が大にもみたいな謎の言葉が。
あー、なるほどね。これこの後何回か擦られてましたけど、はい、ここが最初だったんですね。
かもしんない、まあ他のところで言ってたのかもしんないけど、
かもしんないけどね、
ちょっと覚えてないですね。
序盤で怪物じゃんっていじられてたのに問題を潰す怪物にこの後なっちゃうわけですよね。ひどいね、あんた。
やめてよ、やめてよ、そんな言い方すんの。
ここですね、
はい、
奈良時代に女帝聖徳天皇に寵愛された僧侶の道教は、道教を天皇に就かせれば天下太平になるという偽の神託を流布しました。これを確かめるために
貴族の和
家の清麿は宇佐八幡宮に調査に行き、神託は嘘であったと天皇に報告しました、うん、はい、これがですね、宇佐八幡宮神託事件といって、はい、高校の日本史でも
これありました、ね、
はい、出てくる事件なんです
が、完全に初耳だ
もん。和家の清麿があの和家の北麿っていう名前に変えて飛ばされるっていう、
うん、
あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ
正解
あー潰したね
喜んでました
問題ないよっしゃじゃねえのお前せっかくプロのクイズ作家が作ってきてくれた問題問題読んでる途中に潰してんだから喜んじゃダメでしょ
めっちゃ嬉しそうでした
しゃーよーしよーしじゃないのよあーひどいねこれね
確かにな
これひどかったね
これひどかったですね
しかもちょっと噛んでたし北のマロンに変えたってやつねみたいな
噛んでましたね
ちょっと噛んでたね
不甲斐ないわしかもグズグズなんだよねこれまでの問題一個も多分俺解けてないんだ確か
あそうだねそう そうだ問題全然解けない
のに大丈夫かみたいになって
潰し始めたってい
やさぐれた
迷惑行為解けなすぎて人の問題潰し始め
いやさぐれちゃったっていうね
これひどいね
いいコラボでした ね,
これ
ね
いいコラボこれ良かったよねカプリティオコラボ、
はい、うちの北生丸
誰が北
生丸うちの北生丸ちょっとポンコツなんで潰してしまいました、
そんな同郷ですが
おちんちんが大きいことで有名ですね
おちんちんが大きいことで有名な結果、つけられた表まああだ名ですよねは何でしょうか
おおすごい新しいの出てきたなんか新しいの出てきた
膝が3つありみたいな
あー正解
ぐちゃぐちゃぐちゃだよぐちゃぐちゃだよ予定だとすんなよ
だから状況を整理すると、はい、問題を出してる途中で潰しちゃったから、うん、慌ててなんかフォローで足そうと思って水野さんが出した問題を途中で AT さんが潰したっていうことですねぐちゃぐちゃだ
とっちらがってる
ひどいねはい出し下ネタだしね、うん、おちんちんの話してるから ね, ひどいね
僕ら二人やってる分にはいいですけどね
そうなんすよ
ライブの方いて
カプリティオの皆さんもいるからね
ももさんいるとこでこんな話はダメですよ、ね、
エジプト神話に出てくる神オシリスいますよね、
はいはい、お尻の話ですか
違います
ひどいなちょっと AT さんはひどいよこれ
AT さんのせいでもあるぞこれ
お尻の話じゃねえよ
エジプト神話のオシリスに対してお尻の話はもうめちゃくちゃ子供なんよ
小学
生じゃんすごいな
あ、分かった。AT さんも悪いっすね。
AT さんも悪いっす。これ、みんな悪いっすね。みんな悪いよ、これ。
受賞です、AT さんも。
じゃあ、水野さん、次、最高の瞬間、
はい、
またもらえますか？
はい。ここまでね、黒島先生が出演された回、
はい、
そして今井先生が出演された回ということで。はい、
ゲスト回ばっかだね。
そうですね。で、もう一個、その、まあ、同率のものが、ありますので、はいはいは
い、だから今までのやつって結構同率だったのかな。
そうそうそう、あえての先にね、だから、はいはい、まあ、その先生が出られたもの、あげたんですけど、うん、最後の回。
なるほど、
はい、
まあ、これはさすがにね水野さんが台本書いてきた回、うん、他じゃねえかな俺他の佐野信先生 の,
の、
ね、あの回めっちゃ盛り上がったもんね
そうそうそう
あれでしょ
はいハッシュ275
あ最近だ
3時間で全部学ぶ音韻論の基礎から最適性理論までちょいがち言語学ラジオです
川原茂人先生の回じゃないですか
そうですね僕いりますか皆さん
マジマジ
いますか
マジもしかして最低のパーソナリティーの説ありますもしかしてまさかと思うんですけど
最低シーンばっかりなんでみんなさサピアの回とか導入してくれなかったんですか
サピアの回は本当にダメ
サピアの3回目
本当にフームディジューシーの話延々してるやつねあれダメだったな
あれひどかったねなんであの回とか導入してくれないんですかね
いや他の回とかでいいですけどね
欲しいですよね
佐田信先生のね紹介した回とか面白かったのにね残念河原先生のやつでもあれ人気だもんな
人気、ね、
再生数もめっちゃあるし
こちらは、うん、あんまりこう具体的な瞬間がっていうよりは、うん、こう前編を通して面白かったっていう声が多かったので、うんはいはいはい、まあ具体的なシーンとかが言及されてるわけではな、まあ、あまりないと
皆さんも各々好きな瞬間はあったでしょうけどね
3時間あったらね
3時間あって見てああなるほどって腑に落ちたタイミングみたいなのがみんなきっとあったと思いますけど、ね
はい
まあ、目立ったここだっていうのは特にないので、
うん、
冒頭とか見てみますか
はい
これ見て思い出したけどサムネがさ、はい、これ見たことあるよねこのトンマのサムネ
見たことありますよ
見たことあるよね、うん、怒られないといいな今更だけど今更だけど
あんたちっちゃくしてるじゃないこれでこれをよし
参考画像を、ね、送ってねこういう感じがいいんじゃないかなと思うんだよねとかね、うん、言ったような気もしないでもないですけどね、
はいはい
偶然にいっちゃったんじゃないですかね
もしかしたらですけど、ね、僕視聴者さんの間で国山ハセンさんぐらいイケメンみたいな感じになってますもしかしてですけど
まあ水野さん国山ハセンぐらいイケメンですから
ですよね
かっこいいですからね
ハセンさんみたいになってますよね僕もね
そうっすよ
ありがて、
うん、
ラッキーなサムネ役得サムネこれ見てねハセンさんいるってなる人もいるかもしれないから
いないよ
ない
そんな錯覚はないですけど
ないかないか、
まあ、冒頭見てみましょうか
はい
入りからいつもと違うよね。
有言語学ラジオ、本日はですね、初の試みとなります、ちょいがち言語学ラジオということでですね、ちょっと前に告知をしたと思うんですが、言語学者を実際に招いて、言語学の基本的な内容を先生に教えていただく、うん、そういう長尺、多分4時間ぐらいになる、 回をやろうと思います。
真面目ですね。
今回は
真面目
だね。堀本さんを抜きにしまして、
うん、水野さんもそういうテンションだもんね、完全に、
ね、う
ん、真面目にやるぞっていう。
川原茂人先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うん、
簡単に川原先生の経歴という
か、でもこれ確かにさ、全然そのボケようみたいなのやってないじゃん。
はい、
みんなにキャッチーに見せようみたいなのやってないのに、結果としてこうやってインタレスティング回面白いということでみんなから評価されていて、
再生回数もすごいもんね。
すごい伸びた、25万回再生されてますね。3
時間でオンイン論の話をしてる回が25万回見られるのっていう、
すごいね、
うん、
ってことはさ、やっぱさあれじゃない、専門家の先生の話を茶化すやつっていらないんじゃないか。
そうですね、
入れるやつって。
この回が公開された時についてたコメントでですね、
うんうん、はいはい、
茶化しなすいなくて草って書かれてました
いたな
あいつのことどう思います
できんです絶対ダメそいつは許さない。茶化しなすってあだ名いつの間に俺についてたの何それ、
定着してますから
ね、 もう今すっかりみんな茶化しなす茶化しなす言うようになってしまって腹立つわあいつ
みんな今までね、なんか嘘つきとかさ
とかね、いろんな命名な呼び方で今もう茶化しなす日本化されてしまった。
完全に安定しましたね、茶化しな
すすごいね。俺のあだ名勝手に決められたんで非常に僕は不本意なんですけど
今回ねこの茶化しなすがいない回、
そうですね、
で先生と真面目に喋ってる
だから結論、この茶化しなすはさいらないしさ、うん、あと水野さんもいらないからさこれゆる言語ラジオ次回からあのマイク2個だけ置いといて無音を流しましょうか、はいはい、もうそれでいいかもしれないですね。
ジョン・ケージみたいな
ことするの4分33秒流しましょうか、はいはい、無音を。
マジで
今コメント見たらあれですね、茶化しなすいなくて草313高評価受けてますね
評価されてます
よ。こんな評価されてるコメントあるか他に。
いや堀本さんがいなくて寂しいんだみたいなそういう気持ちを
みんな表現してくれたんですか。本当に、
ね、
本当にみんなバカにしてる気するけどさ、うん、313人いやいやいや、
まさかまさかまさかですよ。具体的に来ているコメントですね、
うん、
アクトミさん、
はいはい、
高校生の方からこうやって投稿もらったんですが、おそらく大学の講義レベルの内容を扱っていて、うん、難しいながらもいつものノリと例えで分かりやすく噛み砕かれていて面白かったです。だから、うん、あ、いつものノリと例えだと感じてくれてはいるという、
そうだね、
ことですね。自分は今高校生なんですが、事前に告知された時からこの回がずっと楽しみすぎて、うん、ちょうど公開された修学旅行の日も寝る前に見入ってしまいました。
修学旅行の夜なんて一番楽しい、
うん、麻雀とかしないと
ねゲームとかしないといけないはずですけどね、うん、ずっとこれ見てたの。
マジっすか。
最適性理論
ね、修学旅行ってさ、うん、極限まで起きてて、
分かる分かる
分かる分
かる分かる分かる分かる
分か
る分かる分かる
分か
る分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分
だから白富さんの心に深く刺さって、
そうだね、よほどだよねこれは、
ね、
こんなやりたくなるってことは
とかね。他にも3回ほど投資で視聴しましたとか、最適性理論っていうこの革新性は言語学に明るくない自分でも感じられるほどの衝撃だったとか。
なるほどなるほど、
まあ、言語学自体をこう専門的にやってない方からも
そ, うだ、ね、
その興奮や衝撃が伝わっていたということで、
熱い声ですね、
はい、ただね一応我々のね手元にはもう公開されてると思いますけれどもね、うんうん、あのちょいがち言語学ラジオ大ごろんの回をね
はいはい、はい、
やりましたけどね。
そうですね、監修の島村先生に来ていただいてね、
はい、5時間かな、
うん、
ついてこれるかなという、
どうでしょう、まだこれから公開されるというステータスですけど我々の視点だと、
はい、
25万回再生いくと思いますか。
いかないです、ね、
断言
しいかないです、
ね、こいつ断言しとる。
逆に、
はいはい、
逆に、うん、理解したくて繰り返し見すぎていく、
あ逆にね、逆に行くパターンももしかしたらあるかもしれないですね。
難しいからね、
はいはいはい、だってあれでしたよ、編集スタッフからもう、
はい、
理解できないのでテロップが入れられませんっていう深刻な悩みが来てたよそうか、テロップ入れるのってどんな内容理解しないとダメだなってなりました。
そうですね、僕編集スタッフさんがね、
うん、
深夜の3時ぐらいにね、
はいはい、
ディスコードでこの資料くれませんか的な連絡をもらってね、うん、ちょっと大丈夫かと思って、
うん、
そのままディスコードで通話してね、
はいはい、
あの喋りましたけどね、
こうだよっつって。
まだ彼が見てたのは2時間ぐらいやったんですよ、
うん、冒頭
の、
はいはい、
だから理解しながらやってたんです、
はいはい、
で僕彼に言いました、
うん、
そのペースでやると後半が3倍ぐらい時間かかるから後半は多分理解できないから、
はいはいはい、
諦めなさいって言いました。
あ、いい教師、
はい、
それ言えるのいい先生だよね。
無理です、
諦めなさいっていうね、はい、あーなるほど。
だって僕があんまり100% 理解したっていうレベルまで持っていけてなかったので、うん、多分見た人もあれ見てああなるほどねとはならないはず。
なるほどね。
ただ一応ちゃんと聞けば理解できるようになってるし、あとは僕は先生の講義受けて で年末年始ね
復習してたよね。
そうそうそう、あのコツコツとやったら分かるの、う
ん、勉強したら分かるようになったんだね。
そう、あこれ言ってたんだ島村先生。
なるほど、なる
から、まあ、勉強の助走とかに使うといいのかな。最適性理論とかだと結構もう雰囲気掴んで面白さも分かったって感じだと思うけど、うん、統合論に関しては真面目に勉強する前にこれでちょっとウォーミングアップするかとかっていう感じがいいかもしれないですね。なる
ほど、なるほど。気楽に見ても置いてかれたらよし勉強してから見直そうっていう感じですかね。
そうそうそう、だから気に病む必要はないと思いますね。
なるほど、
はい、
なるほどね。
ということでだからまあこれ好評だということなので、また他の統合論以外も
そうだね、
意味論とかね
やってたらいいかもしれないですね。
やりたいですよね、うんうん、はい。
この最適性理論の回に投票してくれてる方が、
はいはい、
その他感想などあればご自由にお書きください的な、
うん、
フォームの窓を用意してたんですけど、そこに書いてくれてることが結構良くてですね、うん、勝手ながらジャパンおじさんズミステイクアワードを主催させていただいております、
うんうん、
おじさんの間違いをどうやら収集してるらしくて、この方、
はいはい、
で昨年の入賞は、
はいはい、
名古屋駅前の紀ノ国屋書店これあの水野さんがね純駆動書店のことをね紀ノ国屋書店だと言い張っていた回、紀ノ国屋案件でよりによってやってましたよね。
こいつできん
っていうことがまずおじさんミステイクアワードに入っているし、
はい、
他に入ってるもので言うと、
はい、
害悪と言っていい、害悪と言ったら怒られる、害悪と言ってはいけないこれもね水野さん言ってましたよね。
オノマトペのね、
オノマトペの最終回かな、
言語習得の回ですかね、はい、
オノマトペは言語を習得する上で害悪と言ってもいい、害悪、
うん、
と言ったら怒られる、害悪と言ってはいけない、すごい速さで自分で訂正してたっていう伝説ありましたよね。
そうなんですよ、修正速度速くてね僕も定評があります。
これがねあのジャパンおじさんズミスティックアワードにも入っているし、
はい、
あとねもう一個あるらしくて、
はいはい、
もう一個あるのが吟醸香、
うん、
大吟醸の吟醸に香りと書いて、
はい、
本当は吟醸家
です
かね、吟醸家、
はい、
を吟醸香と読み間違えるという、全て水野さんのミスで表彰台を独占する形になりましただからこの方おじさんのミステイクをいっぱい日常生活でもいろんなとこから収集してるのに、
はい、
やっぱベスト3はこれとこれとこれだなってフラットに選んだら全部水野さんになっちゃったっていう感想が来てますね、うん、
な今年はでも僕しっかりいきますよその、うん、去年確かにね、
うん、
ちょっとポカしましたけど、
ひどかったですね。
今年からは結構気を張って収録して、うん、
本当か
もうここにはノミネートされないです
。本当かな、はい、まあじゃあ今後とも気をつけていただけるといいですね。
はい、
まあ、でも2024年にね公開された回でもね、はい、あれありましたけどね、緑書房と柏書房を間違えてるくだりありましたけどね柏書房の案件なのに緑書房の話延々してましたよねあなた。
違うよ別に違うよ
声でっか急に
違うし
違うの違うのあれ
あのね一つ言わせてもらうよ、ね、
めんどくせえなもう
柏書房ね、
うん、
動物の本出してから別に
そうですね、いや動物の方も出してるでしょ、うん、その案件でやった
最近も、うん、あそうクジラと話す方法もそうだし、
うん、
僕買った本で、うん、あのビッチな生き動物たちっていう動物の多分性行動の本とか出てたし、 あとちょっと話題になったのもしニーチェが一角だったならっていうね、
はいはいはい、
本とか
あれかしましょうか
ありますから、うん、動物の本出してるけどねって思いましたけどねはい、
まあ、だから緑書房からもその動物園うんちくみたいな本出てるから、
はい、
ちょっと混同しやすくなっちゃったのかもしれないですね。
そうですよ
なんでお前が悪いみたいな言い方なん
だ。それ間違えましたよ。
お前が悪いだろ、うん、でも動物本出してたとしても間違えた水野さんが悪いでしょ、
うん、
どう考えても、
まあ、一言言わせてもらうとしたら、うん、あの柏書房の方大変失礼しました。申し訳ございません
情緒どうなってんの。まあしょうがないですね、水野さん一角ぐらいの記憶力しかないからしょうがないですね。もし水野が一角だったならみたいな世界で今収録してますから仕方ないです。
じゃあラスト最低の瞬間もう一個ぐらい、
はい、
人気の高いものをお願いします。
どうしたどうしたお願いしますみたいな何どういう発音それ急にどうしたの
あのお願いしましょうかのしましゅの部分で止めました
あのキャンセル入れちゃった
言い差しってやつ
しましゅ言い差しって言わないと思います。
言わないか
多分それ、
はいはい、
調子悪いな、今日水野さん。
ミステイク決めちゃったな、また。
ちょっとね、おじさんズミステイクアワードが、また一個ノミネートされちゃいましたね。
はい、お願いします。
最低の瞬間、
はい、
今までの2つは同票だったんですけど、
うんうん、
ぶっちぎり1位のやつが1個ありまして。
さあ、ゲスト回かな、監修の先生来た回とかかな、監修の先生が言ったミスとかかな。
第255回、
はい、
クイズみたいな記号を集めて出題してみました。かっこ、歳時記3ですね。
あ、歳時記の回ってそんな変なことを言った？なんか、ね、竜淵に潜むとか面白い記号みたいな紹介してた覚えがある
ですね、
はい、
具体的な瞬間、
はいはい、
新しい記号を提案するという流れで、
はいはい、
堀本さんがこんなところにあるはずがない陰謀と発言した瞬間
お前やお前や
あ俺だこれは俺だ言い訳のしようがない
こんなとこにあるはずもないのにいつでも探しているよ
その最低だったな
の姿をって
そうですね、はい、コメントとしてはですね、はい、弦楽四重奏さんから寄せられている
弦楽器四重奏ね、うん、
最時期の回であれほど下品な下ネタが飛んでくるのは予想できなかったので予告してほしかったです苦情だ単に苦情だこれ
確かにね最時期で下ネタ来るわとは思わんもんね
そうだね、はい、まともっぽいもんね
最時期に下ネタなんてあんまないからね
とかですね、うん、凝って硬かった方さん
はい
サポーターコミュニティに入ってないので詳しくは知りませんが、うん、カットされた部分は相当にひどい内容だったのでしょうね
思い出した
これねひどすぎてカットされましたからね
そうですね
季語の提案してるところはこの辺かな、は
い、取り上げた時みたいな
そっくりだね
そうそうそうこの鏡はいそういうような
は
なんか気持ちになるじゃないですか、
はいはいはい、
ニッチだなこの単語みたいな
はいはいはいそうだね
平和ですね、はい、いろんな季語紹介してて、ね、
それさ作れそう同じシリーズであ 季語作ろうとしてる
こんなところにあるわけがない陰謀、うん、
こんなところにある
わけこれひどいなあれこんなひどい
静寂なコンテンツ
あれあー早ましなったカットされた
何を喋ってんだずっとこんな
これひどかったな、うん、あー終わった
はい、しょうもない話しすぎてちょっと笑いすぎてもう
涙出ましたね、水さんも
これは
やっぱね、これひどかった
知らぬ
雨あ、多分ね、
なんかおしゃれそう
すごい使わないな涙出ましたからのね急に季語紹介
じゃ
ねえからね
空知らぬ雨じゃない
テクイよ、テクイよ結構あ、ピーハイクしすごい
そうです
ね、しますよね
俳句、読んで訪れ空知ら
ぬ雨おい、
なんで知らぬ雨
これひどすぎ
俳句の中で俳句って読むやつは多分
これひどすぎる
なんでも
あれ想像よりひどいよこ
のピー俳句じゃないのよ
俳句はそうもう新しい固有名詞だから
ピーヨンが、
はいはい、でもこれさ、ね、分かるよね流れでさ
分かる意味ないよここピーヨン
その話でしたね
って動くかな
意味ね
普通に喋ってるけどさこいつら
この語を出したか、
そうだ当たり前のように言ってるもんピーハイ
そういうものを収集してるよって
普通によく会話できる
の
よく持ち直したね
全然それなら何
だろう英語で
もいい真面目に喋ってる
面白い語彙をですね
募集して終わってる
募集もさ、
うん、
フォーム作ったまま一回も見てない、ね、多分フォームあるしこれ
あれそうかも
ねえ
あれ
これさフォーム
なんかそう言われたらそんな気してきたぞ
フォーム悪くない
ある季語応募フォームあるやべやべやべえじゃん俺ら B 俳句からさなんとか脱却しようと思って、うん、ああ珍しい言葉募集したいっつって、うん、募集しようって言ってフォーム作ったのに一回も見ずに半年が経過してますマジかよ。
投稿あるよな多分多少は。
投稿あるでしょ多分。うわあすいません皆さん。
この回やらなきゃ気づかなかったってこと。
すいません。
嘘だ。
そうだわ。あでもやってよかったね今日。
あぶね。
発見したわ。そういえばそんなもん募集したな。うん、そんなこと。
そんなもんそういえば募集したな。送ってくれた人の前でそれ言うか。
失言が過ぎました。すいません。
お前みたいなやつだから字余りの俳句作るんだよ心入れ替えろよ
やっぱ、ね、まずすいませんもう、うん、気をつけていきます今後は
そうですねちょっとこれ後で見ましょうか
そうだ ね, ね季語募集フォームね
はい
てかこれこの早回しのところ、
はい、
相当あるんですよ
はいはい
20分ぐらいかな
うん
の P 俳句ではしゃいでる部分がすごい長いことあってこれあのサポーターコミュニティで公開しますっていうテロップを入れたら、
はいはい、
あのサポーターコミュニティに大量に人が入ってきましたすごい
あのその価値はないっすマジでその価値はない
いやマジでそうよ
マジで
わざわざ見に来るほどのもんじゃないってと思いながらね、うん、公開してねであのね、サポーターコミュニティの中でさ、ゆる言語ラジオの感想を投稿できる、
はいはい、
チャンネルみたいなのがあるんですよね。
ああすねはい
ただこの回の感想は言っていいのかな中学生とかもいるサポーターコミュニティでって、うん、みんながはばかられた結果、うん、あの18禁っていうチャンネルの中で語られるようになりましたひどいな
ひどいですねひどいなおい
最初それを YouTube に公開しようと思って撮ってたんだって
違う違うよ俺はもう終わった段階であ
もう思ってたこれは無理だなって
か俺は頼んだんだよ、うん、出そうとしてたんだ
よ俺出そうとしてたよ
出そうとしてて、うん、俺は一応身分があって肩書きがあって仕事があるので
そうだね
そうそうそう不利益を被りそうだからどうにかやめてくれって言って検討の末なんとかやめたんだよ
そうだねあ、うん、そうこれだからよく水野さんがさやめてよ公開って言うけどまあまあそれは不利だろうって思って公開するんだけどこれは本当にやめ てくれって言われたから本当にやめましたね、うん、
本当に無理、
本当にやめてよかったですね。
そうですね、なんで改めて考えたらこれ見てそのサポーターコミュニティにも入らないでほしいですし見ないでほしいです
あとですね、
はい、
まあ、ここにこれに投票してくれた天気さんっていう方からですね、
はい、
来てるのは、はい、高尚な俳句の話をしていたところで唐突に下ネタに触れるところに一つのゆる言語学ラジオらしさが現れている
らしさ
って書いてあります。らしさがこれ一つのゆる言語学ラジオらしさがあるらしいです。
あ、でもそうだね、だから僕が高尚な話をしてるのに堀本さんが最低な話を持っていくっていうよくあるパターンですよね。
そうかな、カプリティオコラボの時水野さんがおちんちんの話積極的にしてましたけどね。
同郷の話はしょうがない同郷の、
同郷といえばね、そうおちんちんですからね、
そこだからしょうがないですよ、ね、本当に、うん。
というわけで最低の瞬間も3つ紹介したんですけど、
はい、
下ネタが1個目で、
はい、
で2個目はまあ問題潰しした後に下ネタ、
はい、
で3個目が下ネタでしたね、
うん、これ
統一感がありますね。
堀本さんからもらった企画書こういう番組じゃなかったっすよ
そんなこと書いてなかったんですけどね、うん、下ネタを言うとかね一切書いてなかったんですけどね。
静質なコンテンツって言ってましたけど、編集もすごい静質な感じ
でするね、静かな編集にしたんですけどね、はい、なんでこうなっちゃったんですかね。あ、でもね、あ、違います、最低の瞬間他にも来てて実は、
あ、はいはいはいはい、
同率で並んでるやつ、官能小説のやつと同率で並んでるやつ他にもあって、
はいはいはいはい、
それとか今紹介し損ねたんで、うん、これのこれとか読んどきましょうか、
はいはい、
96回四字熟語バトルをしたりリスナー名をほにゃららに決めたりってお便り会、
あ、うんうんうん、
こちらは送られてきてまして、なんで最低の瞬間かというとですね、はい、ジョス・シーズ・ハイさんのお便りが読まれたからこれですね、
あ、
下ネタねじゃん、
あ、あいつな、あいつな、
ジョス・シーズ・ハイさんのねやつがね、うん、ありましたね。あとね、他にもそこそこ票集めてる回が、
あ、下ネタじゃないやつがいいな、
お便り会でクリシェ言いまくるやつ、ゆる言語学ラジオのネタの種、はいはいはい、お便りタワーっていう、あのジャルジャルさん風のサムネの回がありましてですね、
はいはい、
こちらはなんで入ってるのかなと思ったんですけど、うんうん、ジョス・シーズ・ハイさんのお便りがあったからですね
なんかさ、
うん、
俺らの力で戦ってないこの番組
最高も最低も結構ね他の人が出てきちゃってますね、
おさらいすると、うん、最高に入ってるのが、うん、今井先生、黒島先生、川原先生で最低にかなりランクインしてるのが、ね、ジョス・シーズ・ハイさん、
あとカプリティオ・エイティさん、
うん、
そのあたりですね。
縛りをつけましょうか、ゲストは禁止って
俺たちの話をしてくれっていう、ね、
永遠に上がってこないかもしれないですね。
あとで一応もう一個ね、あのコトラボのりょうさんが下ネタを喋ってたっていう瞬間もあります
オッケー、あいつね、あいつな、なんかさ、ちょっとイメージいいの許せんよな、
ね、なんでだろうね、同じだけ下ネタ喋ってるはずなんですけどね。
そうそうそうそう、
ね、
俺らの番組出てはさ、ね、そういうなんか品のない話して帰ってってさ、
そうです、ね、
自分のチャンネルではそういうのしなくてさ、
うん、
かつくぜ本当。
そうですね、コトラボりょうさん出てる回に対してついてるコメントが、コトラブローさんがペンギンがうーんが下手と言って、はいはい、何とは言いませんかと濁したのに、ね、即座にお二人でセックスがセックスがと詰め寄っていたところこれひどいな、これひどいぞ、
あったね、
これひどいわ、
あんな話を持ってくんのにさ堅くなりそこは隠すじゃん、
そう言わないよね、下手なんですよペンギンって、うん、って言ってましたもんね、うん、セックス
なんで俺らに言わせれるのっていうぐらいの感じで ね
好感度、ね、
被害者って感じ、
そうですね、我々下げられた被害者ですからね、
本当ですよね、
ちょっと保証を求めてます、
謝りに来てください、
そう本当そうですね、
はい、ということで、
はい、
3周年企画ということで、うん、リスナーの皆様から一番心に残ったね、
うん、
マイナスの意味とプラスの意味で心に残った瞬間を集めてまいりました、
ね、はい、
僕ちょっとやっぱね見てて思ったのは、
うん、
我々 YouTube にもね出してますし、うん、YouTube の方が見られてはいるので、うん、てっきり再生回数が多い回が、
うん、
まあ、上位に来るんじゃないかなと思ってたんですけど、
はいはい、
全然そんなことない
し、そうでもないね、
この多分最時期の3とかって、
うん、
YouTube 上の再生回数って言ったら全然別に多くないんですよ、そうだろうね、ただそれなのに多くの人の心に残ってるってことを考えると、一つはだから再生回数っていうのがその回の良し悪しのパラメータにしてはやっぱいけないなってのは、
その通りですね、本当にそうだね、有名なやつあるよね、一番食べられてるラーメンが一番うまいなら日本で一番うまいラーメンはカップヌードルになってしまうみたいなやつあるよね、
うんうんうん、ありますね、だから、まあ、目の肥えたリスナーさんはこういう、
うん、
隠れた名作みたいなのをちゃんと発掘して送ってくださるんだってのも嬉しかったですね、
嬉しいですね、だからみんなめっちゃ深く見てくれてるな
って、そうやりがいがありますよね、うん、300とかあってこんなにこういろんな埋もれてるような回とかをピックアップしてくれるっていうのはめっちゃ嬉しいなと思いましたね、
だから今後ともやっぱ頑張ってね、
はい、
改めてまあ3周年迎えましたけど、うん、4年目も頑張って皆様にいい情報をお伝えできるように
情報
やりたいですよね、はい、だから具体的にはギュインギュインとビビビビンの違いなどをちゃんと今後も継続的に発信していきたいとも
しかしたらねリターンズあるかもしれないですからね、皆さんね、
そうですね、可能性ありますからね、う
ん、僕ちなみに言うと、うん、他にも僕辞典読んだんですよ、
お
オノマトペは面白いっていうメインタイトルの
辞典なんだ。
そうです。
全然辞典っぽくないですけど、えサブタイトルがなんとか辞典なのかな。
そうですね、サブタイトルが官能小説の擬音語擬態語辞典です、ね、
あー面白いぞそれ、はい、あてかまさにそれじゃん、ビビビビーンとか、はい、ギュインギュインとか載ってるわけでしょ。
そうですね、
すげ
ー。一応だからこれ3部作のうち2部まで読んだ感じですかね。官能小説表現用語辞典、官能小説の擬音語擬態語辞典、うん、そして官能小説絶頂表現用語辞典、この3種ですから。
あそれもあるのか。
そうですね、絶頂読むと一応コンプ。
そうですね、3部作のもう2部目はじゃあ近日公開かもしれないですね。
そうですね、オノマトペシリーズってやつですか、いわゆる。
ね、確かにオノマトペシリーズに入れちゃってもいいかもしれないですね。
そうそうだ、オノマトペシリーズのリサーチだと思って、うん、リサーチだと思って読みました、ね、僕は。
自分にめっちゃ言い訳してない。
いやいやいや、
リサーチだと思って読んだんですよね。
そうそう、これ読んでくと、うん、オノマトペの研究者って、うん、論文読んでますけど、
はいはい、
これ読んでないです意外と。
そうよね、官能小説のオノマトペは取りこぼしてるもんね。
オノマトペ時点でいろいろありますから、うん、もちろん研究者は自分の思い思いのものを取り揃えてるんですけど、うん、これこぼれてるんですよ、
うん、
だから僕実はですね、うん、山口中美先生という、うん、あの聞きなしとかを調べてらっしゃった、はいはい、
やりましたね、
先生にお目にかかったことあるんです、
うんうん、
なんなら山口先生のご自宅にお邪魔して。
仲良しじゃん。
そうなんですよ、いいの、まあ、初対面がご自宅なんですけど。
あーすごいね、
はい、っていうので山口先生もご存知、我々のこの番組もご存知だったみたいで、
ありがたいです。
それからその僕もオノマトペの歴史 1,2 読んでたので、うん、そういった縁でちょっと行ったんですけど、うちに、うん、何よりも盛り上がったのが、このオノマトペの観音小説のオノマトペの話が盛り上がりました。
へー、山口先生
知ってるからさ、やっぱその基本的なことは、うんうん、僕が出す情報なんてあんまり価値はないわけよ、
はいはい、
でもそうこんなの読んだんですけど、
そっか、
これごく稀に辞書に立候されてないというか、標準的じゃない、うんうん、これどういう状況なんだろうってわからないオノマトペがあるんですよ、
はいはいはい、
っていうのとかを話したら、一生懸命先生が、あの埼玉大学名誉教授の先生が、あー、うん、どうなってるんだろうねって言ってすごい考えてくれて、なんならあの終わった後にちょっと正確に考えたいから、うん、後でその資料というか、うん、どういう
送ってくれと、
その文脈で使われてたのか教えてちょうだいって言われて、
すげー、
送りました。
食い込みましたね、オノマトペ研究者に。
そうなんです、やっぱこれを携えておくとオノマトペの先生に気に入られるかもしれない、
ね、すごい一流の研究者の方に会いに行くときには観音小説の知見を持っていった方がいいですね、皆さん、はい、これは絶対やった方がいいです、気をつけてください、
はい。
だからやっぱ今度あれだよね、俳句読む方に取材行くときとかは、うん、P 俳句を携えて行けば打ち解けることできますね、多分ね、食い込めますね。
そうですね、あのね、うん、歳時記の回も裏話があって、うん、歳時記の回1回目か2回目が公開されたタイミングで、はいはい、岡田和美さんというね、
俳句読む方ですね。
そうですね、我々が言語沼という著書で、うん、句を引用させてもらった、うん、格助詞をの使い方が、うん、ちょっとユニークで面白い句として紹介させてもらったんですけど、ね、岡田さんがその歳時記の回1を見たんですよ、
うんうん、
で感想をこうツイッターかメールかで送ってくださって、うんうん、で2も見たらすぐこう感想を送ってくださったんですけど、ね、もうずっと僕は白票を踏む思いでしたよね。
3で3がな
バチクソ切られる可能性あるなって、
P 俳句の話してるからなっていうね。
だから多分歳時記の回でなんか俳句ってあるあるネタ書くみたいな感じみたいな、
はいはいはい、
むちゃくちゃなその素人の感想をね、
そうだね、
言っていたんですけど、うん、それとかもね優しく、うん、いやまさにそうで、
うん、
自分のその生活実感っていうのを、まあ、季語とかみたいな共通言語を用いてどうにかそれを追体験させる芸術が俳句なんで、お二人の言ってること合ってますか。
あれめっちゃいいメール、
優しかった、
すっごい丁寧なメール送ってくださってありがたいなってなりましたよね。
なったのと同時に3は見ないでほしいな。3は見ないでほしいって、
まあいいんじゃないですか、岡田さんゲストで P 俳句
会。無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理
無理無理です。何でも間違えました。
無理だよ。
また出現しちゃった。危ねえ。
無理ですよ。
危ねえ、気をつけていきたいですね。
さすがに岡田先生もご覧になってないと思いますけど、それは。
さすがに怒られますね。
そうですね。
お気をつけた方がいいですね。
でも、下ネタも俳句には結構あるんですよって言って。
あ、そっか。
そう、さ、ん？俳句の例みたいなもん、クレーみたいなの送ってくださったんで。
そうか、そうか。
そこも一応、クリアしてるんで、あとはその
P 俳句までなんとかこう
許容されるかどうかっていうところまで一応確認できてはいい。
これはでもいつか通さなきゃいけない範囲だから、今切っちゃおうぜ、もう。
あ、もうダブリーがかかっちゃって。
そうそうそう、もう行くしかないっていう。
勝負手かって。勝負手じゃないです
よ。これ勝負手じゃないの？
折り。
やるしかないじゃないの？
ベタ折りです。
役満じゃないの？P 俳句。
違う。あの、流し漫画みたいな。
そっか、はい。じゃあ、いや、狙わない方がいいですね、はい。あと今回読み上げたのって割とたくさん来たものに限ったんですけど、
はい、
少数意見、一、うん、人しかない意見とかも結構ありまして、
はいはい、
具体的にはですね、第1回水野さんが炭酸水飲んでるところ最低クリエイティビティをみじんも感じませんこれいいですね、いいコメントですね、みじんも感じませんね。
じゃあ、あの頃編集点の技術がないからな で床に炭酸水は置かれてるから飲むしかなかった
の
よ。
飲むしかなかったのウィルキンソンのね。
ごくごくごく
あれ面白かったな。そうそうそうそう、グビンあれすごかったね。
やめてほしいわ、それ見ないでほしいわ
そんな少数意見もいろいろあるんですけど、ちょっとごめんなさい、はい、全部は紹介できないんですけど、はい、全部目を通しておりますので、皆さん本当にこの度はご投稿、ご投票、ありがとうございました。
うんうん、ありがとうございます。
改めましてね、4年目もちょっと頑張っていきたいなと思う限りで、もう本当に素晴らしいリスナーさんに支えられているなと思いますので、うん、皆さんもどうぞ今後ともよろしくお願いします。
またね、5年目とか6年目とかになったら、同じようにこんな感じで集計したら全然違う結果に、
うん、結果がね出るのかもしれない
ですね。なりそうだし、なっていてほしいですよね。
そうですね、
新しいものでもいいものが出せるようにしたいですね。
そうだね、いつまでも最低の瞬間募集して炭酸水ばっかり送られてきたらやだな第1回の記憶、
炭酸水っていうのやめろよ
炭酸水ばっかり送られてくるからな、やっぱな
だし、まあディグリがいなるコンテンツだというか、
そうですね、
我々の番組
いっぱい掘ってもらえるとね、
実はそんなに再生されてないけど面白いものもあったりするので、うん、よかったらまたディグっていただければね。
そうですね、
見てないものとか見ていただけると嬉しいかもしれないですね。
そしてそれだけ我々深く見てくださっている、今回投稿してくれたようなリスナーさんに3周年記念参加型企画をちょっとお誘いしたいなと思いまして、
はいはい、
新しい試みです、
はいはい、
我々の声が AI で生成できるシステムが完成しまして、
え、 AI ひろゆきさんみたいなやつ、
そうそうそう、はいはい、文字入れたら我々の声出力されるやつ、
へえ、
をスタンド FM っていう会社がですね、
あ、はいはい、
作ってくれまして、
音声配信プラットフォーム
そうですかね、
スタンド FM、 はい、
これ残念ながらみんなに公開はできない、うん、つまり好きな文字入れて好きに音作っていいよじゃなくて、与えられたスクリプトに対して我々が音作って出力できるっていうだけのもの、
僕らがなんか使えるよってことですね。
そうですそうです、
はい、
のでこれあんま意味ねえなと思って、正直、
はい、
みんなが勝手に作れたらさ、
うん、
おもちゃとして面白いじゃないですか、
はい、
でも僕らが生成しても別に喋った方が早いから、
はい、
生成する意味ないなと思ったんですけど、これ違うなと、
うん、
リスナーの皆さんからスクリプトを送ってもらって、
うん、
ないゆる言語学ラジオの回生成したら面白いなっていう結論になったんですよ、
はいはい、うん、
みんなも脳内でさ、こんなゆる言語学ラジオあるんじゃねえかっていうのが多分おのおの中にもうあると思うんですよ。
あるかな、
学習データだって200時間分とかあるよ。
人が見たやつのこと学習データって呼んでる
もちろんもちろん、 YouTube で見るという視聴体験、これ学習ですから。
学習ですか、
学習してますからね、はい、で何度も繰り返し学習なんかしてる人もいてね、
うん、
これなんかもうかなり、
ね、それは
かなりね、
う
ん、ディープラーニングっぽいですよ ね、
ね、
繰り返し学習セットから ね、
ね、
あの順番を変えながら適宜に学習してるわけですよね、
うん、
のでないゆる言語学ラジオの台本を皆さんお好きに書いていただいて、
はい、
送ってもらえないかなと。
いいじゃないですか、
我々読み上げてたら大変ですけど、
うん、
AI でも死ぬほど生成できますから、
うん、
これ死ぬほど生成して、うん、いっぱい YouTube に出してみようかなと。
お、やったじゃあ。
思ってます。
1ヶ月ぐらい俺住めるってことか？そうすると。でかいな。
はい、ちょっとね、そればっかやってたら我々の存在意義なくなっちゃうんで、そんなあんまりやらないですけど。
それが最高の瞬間だったら最悪ですね。ないゆる言語
一番面白かったのこれですって言って AI 生成のやつ選ばれたら落ち込むな
落ち込みますね
俺たち喋る必要ないのかってなりますけど、うん、まあ、だから今回スクリプトを公募して、
はい、
面白いやつは実際我々がそれを見ながら、うん、ああだこうだ言うような動画を作りたいなと思いますし、
はいはい、
本当にもうこれ一本で出しちゃっていいなみたいなやつが来たら、ゆる言語学ラジオとして一本出してみましょうか
え、素材どうするの
確かにあれじゃない、イラストが喋ってるゆっくり解説みたいな
あ、でもゆっくり解説みたいなイラストにするのって、
うんうん、
表情いくつかあれば一応できる、
ね、あ、そうだよね、差分のね、イラストあればできるよね、
はい、
だからまあそういう方
も、イラストも募集すれば完璧か
もうもしかしたらいいかもしれない。そうですね、いつも書いてくれてる方とかにお願いしたらもしかしたらいけるかもしれないっていう企画を、改めまして3周年記念で始めたいなと思いますので、
はい、
こちらのスクリプトの募集フォームは概要欄に貼ってありますので、
はい、
こちらから皆さんの考えたないゆる言語ラジオ送ってもらえればと思います。
文字数とかはなんか制限とかあるわけないですか？
特にないです。
あ、そうなんだ。
あのね、
なんぼでもって感じ？
なんか毎月何十万文字みたいな量までしか使えませんっていう制限があって、全体で全部合わせて、
あ、なるほど、はい、
っていう制限があるので、ちょっとね、あまりに皆さんから送られすぎると、ちょっとすいません、このスクリプトは生成できないっすってなるかもしれないんですけど、基本的には気にしないで送っていただいて大丈夫です。
だからまあ本当に30分の回とかを書いてきてもいいってこと？
書いてきてもいいですよ。
へえ、うん。まあ、あるいは逆に、ない導入だけ考えるとかでも
いいですね。とかでもいいですね。
はい。
それも面白いんじゃないでしょうかね。
うんうん。
だから僕らがめちゃくちゃさ、僕らの疎そうなものについて喋ってるやつとかいいよね。
ああ。
ギャルのリアルな姿みたいな話とか。
ああ、面白いね。
なんかそういう。
いや、もう大喜利だと思ってるからさ。
うん、うん。
だとしたら、何喋ったら面白いかなって思ってたけど、
うんなんかそういうことだよね。俺たちが全然関係なさそうな。
ギャルいいね。
なんか、ゴスロリ服の着こなし方みたいな。
分かった、あれでしょ、コスメの話
あ、いい、全く知らなそうなもんじゃん、ブラスだからね。
ベースメイクって何使ってますか
あ、面白い、面白い。ここのファンデがめっちゃ よくて、これすごい化粧のノリいいんだよね、これ使うと。
実は最近のトレンドって、うん、韓国風って言われて国産に戻ってきてるんですよ
みたいなやつね、
うん、これ成分がなんとかレチノールみたいなやつ、うん、
曖昧だなあんたひどいなっていうのがね、本来版、本来版、はいはい、ちゃんとできたやつが送られてくるといいですね。
ちゃんとコスメガチ勢みたいな人の、ねね、リサーチのもとにとか出たらね、
ガチコスメラジオが生まれる可能性があるこれ面白いね。
確かにね。
のでどしどし送っていただければと思います。また何ヶ月か後に皆さんから送られたスクリプト、そして生成されたラジオを見ながらワイワイ誘拐ちょっとやりたいなと思ってます、うんうん、
はい。あ、ちなみにこのフォーム確かあれですよね、ジョスーシーズハイさん投稿禁止です
いやいや、当然広く門戸を開くのが大事ですから。
そうなんですか。
そうそうそうそう、チャレンジャーは歓迎なので、ジョスシーズハイさんの才能による非常に優れたゆるしもネタ学ラジオが生まれる可能性がある、
うん、
ゆる SM ラジオが生まれる可能性があります、
ね、危険だな、ちょっと危険
や。うわー、ちょっと待って、それ嫌な予感してきた。
あるよそれ、
それね、あるね。ジョスシーズハイさんが水野さんの声女王様として使う可能性あるある。俺をジョスシーズハイに見立てて女王様に見立てる可能性ある。
ちょっとね、レプテーションリスクだから反社会的なこととか、僕ら下ネタとかもあんま言わないので、その辺はちょっとね
そうなんですよ、
実装してもらえると嬉しいかもしれない
ですね。下ネタ苦手でちょっとやらせていただいてるんで、はい、まあ、だからあれですね、我々のところにスクリプト来る時点で弾けるやつは弾けるんでね、うんうんうん、弾きますけど、はい、反社会的なものは。ただまあ皆さんなるべく自由に面白いもの考えて送ってもらえると僕らとしても楽しいです、
はい、
それでは改めまして、皆様ゆるゲンコラジオ3年間支えてくださって本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そして4年目もいろいろ今回の新企画のような楽しいもの、みんながワクワクできるものをやってまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
以上、今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
水野さんが得意技を披露する会、
パンツパンツパンツパンツ。
今日は水野さんに得意技を披露してもらいます。水野さんの得意技とは何ですか？
書籍のタイトルを言われたら即座に出版社の名前を言えます。
AI に代替される人材ですね。まずは初級編です。過去にゆる言語学ラジオに登場したことのある書物を出題します。
それなら楽勝ですね。どんと来い。
外国語学習に潜む意識と無意識、
開拓者、
言葉を使う動物たち、
柏書房、
入門 Python3、
オライリ
ー。全部正解です。素晴らしい、順調ですね。
あの堀本さん。
何ですか？水野さん、
入門 Python3 ってゆる言語学ラジオで扱ったことありましたか？
覚えてないんですか？水野さん、バリューブックスの倉庫を見学する回で10秒ぐらい画面に映ってたじゃないですか。
覚えてるわけないだろ。初級編に入れんな、そんなもん。
ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身は、
なぜ今って言ったんですか？あのじゃダメなんですか？
いや全然わかんないですけど。
その答えがわかるのがこの本です。
面白そうですね。
概要欄にリンクがあるのでぜひ皆さん見てみてくださいね。